それでは通告に従いまして、11番宇瀬和弘が白川市長久保田教育長に対し大きく2点について一般質問を行います。久々の一般質問でありまして、先日の中学生子ども議会に大変刺激をされましたので、初心に帰って頑張って質問並びに提案をいたしますので、ぜひ教育長市長におかれましては前向きなご回答を大変期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。まず1点目のスポーツ環境の整備充実について、この件につきましては平成25年9月の一般質問にしておりますけれども、再度質問をいたします。第37回全国高等学校総合文化祭2013長崎潮風総文化祭の郷土研究部門の発表会におきまして、壱岐商業高等の高校の情報メディア部のおいしい楽しい島合宿の企画が最優秀賞に輝き、その発表内容は壱岐合宿の現状分析とマーケティングリサーチ、テストマーケティングを行い、壱岐の魅力でもある食材の素晴らしさや、合宿環境の体育館、グランド、テニスコートなどが整備をされており、受け入れるには十分な施設がある、また足りない場合については廃校施設の活用にも言及をしておりました。また壱岐市当該スポーツ団体誘致促進助成制度について素晴らしい制度はあるものの、その制度の認知度の低さ、すなわち PR 不足も指摘をされておりました。当時の現状分析の中で、その種目別順位というのはバレーが1位、2位に野球、テニス、バスケットボールとなっております。それからマーケティングリサーチでは、合宿地を決定する上で最も重要なポイントは何か、それは練習環境ということになっておりました。市長は4年前このことを真摯に受け止め、 PR 方法等やっぱり考えていかなければならないと答弁をされております。その後合宿プランが作成をされ、今年の4月1日から10月31日までの実施期間で商品化をされております。現時点で当時からどのように改善をされ PR をしてきたのか、その効果として平成25年度以降の助成制度の利用者数と団体数とスポーツ合宿利用者の実績をお聞かせください。2点目に、市長の行政報告で紹介された通り、近年壱岐の子どもたちは陸上競技、サッカー、野球などスポーツでの活躍はテレビ、新聞に取り上げられるなど大変目覚ましいものがあります。本人の才能や努力はもとより、各スポーツ協会関係者や指導者のご指導と保護者のご理解、ご協力の賜物であり、心からの敬意と感謝を申し上げます。4年前にも、この近年の目覚ましい活躍に期待し、2020年に開催されますオリンピックを前に、壱岐からぜひ東京オリンピック日本代表選手を出そうプロジェクトの提案をさせていただきました。スポーツ施設の整備と指導者の強化育成を訴えておりました。その後、市長教育省のご理解により、ふるさと納税制度を活用した子ども夢プラン応援補助金が創設をされ、県、九州選抜の合同練習や全国大会出場者への遠征費用等については、保護者の負担が軽減されており、参加された皆さんは大変喜ばれております。しかし、スポーツ環境のハード面については十分だとは言えません。例えば、中大連やナイター陸上を開催している大谷グランドについては、現在多目的施設として使っております。陸上トラックは土のグランドであり、先生はじめ大会関係者のライン引きなど、会場設営に時間がかかり、天候等を考慮する必要があります。県中大連や当該の陸上大会においては、全天候型ゴムチップを使用された施設が多く、小学生、中学生においては、代表選手になって初めてゴムチップを体験する子どももいて、本来の実力を発揮できないでいる子もいるとお聞きします。 そのため、関係者によれば、日頃の練習をはじめ、陸上合宿等、当該から受けれる場合は、全天候ゴムチップが好ましく、人気が高いとのことでした。対馬市も、美祢町に全天候型陸上施設を整備され、五島市もすでに様々な競技用の本格的な施設整備をされており、活発に誘致活動を行っております。スポーツ合宿やスポーツ大会の誘致は、選手をはじめ応援者だけでなく、など、数百名規模が多く、食事や宿泊など、これまでも壱岐市振興に対し大変ご貢献をいただいております。大会関係者に改めて敬意と感謝を申し上げます。スポーツを通して子どもたちの活躍は、壱岐のイメージや知名度を上げるプロモーションの場や機会ともなり、スポーツ施設を整備することが国内外からのスポーツツーリズム等や、また、島体験メニューと合わせれば観光客の増大にもさらに寄与するものとなります。東京オリンピックの機運が高まっている今、壱岐からもオリンピック・パラリンピックの選手を輩出するよう指導者の育成やスポーツ環境整備をしてはと考えますが、市長教育省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。3点目、指導者の育成と指導強化をはじめ、子どもたちの運動水準の引き上げや高齢者への介護予防を目的に、スポーツを観光資源とした壱岐市振興の趣旨からも、地域おこし協力隊を募集活用できないかお尋ねをいたします。4点目、また国内外からのスポーツ大会やスポーツ合宿を積極的に誘致し、本県の活性化につなげるため、県内の市町関係団体が一体となり、誘致活動、相談対応、情報発信、人材育成等を推進する組織として、窓口を一本化して、平成28年3月12日に設立された長崎県スポーツコミッションとの連携協力はどのようになっているのかお尋ねをいたします。また、全国知事会が提供するスポーツ合宿マッチングサイト、スポーツキャンプジャパンが開設をされており、日本全国の550を超える地方公共団体から提供されたスポーツ施設、宿泊施設に関する情報が登録をされております。施設の整備条件等があるのかわかりませんが、国体の青年女子ソフトボール大会が開催され、ソフトボール球場など整備したにもかかわらず、壱岐の施設は登録をされておりませんでした。いろんな手段を使って、交流人口の拡大に努めるべきと考えます。なぜ登録していないのか、また、スポーツ合宿各種大会の誘致をどのように行っているのかお尋ねをいたします。一応通告ではそれぞれに、市長教育省の答弁をいただくようにしておりましたが、教育省と市長と相談されて、それに応じた答弁をしていただければと思います。以上で、第1点目の質問を終わります。答弁よろしくお願いします。
布施議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。社会市長。
11番、布施和弘議員のご質問にお答えいたします。大きく2点でございますけれども、最初のご質問、スポーツ環境の整備の充実についてという大項目にございまして、小項目で4項目ございます。まず、平成25年度に文化の甲子園ともいえる全国高等学校総合文化祭、潮風総文祭の共同研究部門において、壱岐商業高校の情報メディア部のおいしい、楽しい島合宿の企画が最優秀賞を受賞されました。このことを契機に、壱岐市観光連盟と共同で企画商品化した壱岐壱岐合宿プランについて、平成18年度から販売を開始し、28年度実績として616人にご利用いただき、好評を得ており、平成29年度も順調に伸びている状況と伺っております。壱岐市当該スポーツ団体誘致促進助成制度の PR につきましては、平成25年度にご指摘をいただき、市のホームページ、宿泊施設による周知、市連盟等による営業、そして28年度からは、壱岐壱岐合宿プランパンフレットを作成をいたしております。助成利用者は、 平成25年度2851人でありましたけれども、26年度3506人、平成27年度2902名、28年度3278人と増減がございますけれども、3年間で 15% 伸びておりまして、PR 効果と認知度向上の結果であると考えております。種目につきましては、バレーボール、サッカー、野球が大半を占め、小中高生を主にお越しいただいている状況です。スポーツ団体は選手をもとより、応援などのライトもあり、経済効果が大きいため、今後も積極的な PR を行い、交流人口拡大を進めてまいります。なお、本年度、平成27年度に、壱岐産柚子を利用したメガパッチゼリーを開発された学校法人福岡文化学園博多女子高校の生徒と壱岐商業高校の生徒との共同による壱岐の観光資源調査を8月1日から3日の間実施をされております。外から見た目と若い人の目による新たな観光資源の発掘により、今後新たな観光プランの企画や若い人による情報拡散にも期待をしているところであります。また壱岐商業高校の生徒には、壱岐の魅力の再発見、再認識により郷土愛の醸成につながるものと考えております。次に、交流人口拡大を目的としたスポーツ合宿誘致のための施設整備につきましては、平成16年に18銀行、肥後銀行、鹿児島銀行女子陸上部の陸上合宿誘致が実現した際に、実業団側から、壱岐は最高のロケーションで合宿に適しているが、雨天時の練習コースがないとの ご意見を受けまして、平成27年度に都筑浜ふれあい広場のコースの整備を行いました。コースの整備には、18銀行陸上部の高田監督様の監修を受けて、合宿誘致のセールスポイントとなるよう、1周1000メートルちょうどのコースとし、コースの幅は2メートル、スタート地点と中間地点に選手待機場を設け、表面をゴムチップ舗装とし、足への負担軽減、透水性を高めた施設としております。平成18年4月から供用開始し、これまで18、肥後、キャノン、鹿児島銀行、女子陸上部、またリオパラリンピック銀メダリスト、その後、ロンドンマラソン金メダリストの道下美里選手の合宿に2度ご利用いただき、いずれも高い評価を得ております。また、市内の小中学校の駅伝大会や、市民のジョギング、散歩コースとして多くのご利用いただいております。今後、本ジョギングコースと他のスポーツ施設や、壱岐の魅力ある食、自然との組み合わせなどにより、引き続き交流人口拡大を進めてまいります。大谷グランドの件につきましては、教育長が答弁をいたします。3点目でございますが、地域おこし協力隊とは、ご存知の通り、人口減少や高齢者等の進行が著しい過疎地域等において、都市部の人材を積極的に受け入れ、おおむね1年以上、3年以下の期間、地場産品の開発、農林水産業への充実等、地域協力活動を行ってもらい、地域に定住、定着を図ることを目的とした制度であります。壱岐市におきましては、平成25年度には、海女後継者、観光振興、情報発信担当、物産振興、特産品開発担当、雑穀、古代米ブランド支援担当として4名を、平成27年度には観光連盟事務局長1名を、平成29年度に地域商社担当1名を採用しております。さらに、本年度中に、壱岐の魅力や情報発信担当として2名の採用を予定をいたしております。ご指摘の高齢者への介護予防を目的とした地域おこし協力隊の募集についてでございますけれども、現在、壱岐市におきましては、介護予防事業については、運動機能の向上、食生活改善、口腔機能向上、認知症予防、閉じこもり、うつ病などの介護予防教室や通所型介護予防事業を実施しておりますが、運動機能向上については、指導者の有資格者が少ないこともあり、十分な事業実施とはなっておりいないのが現状であります。この指導者の有資格者とは、主として保健運動指導士ということになりますけれども、壱岐市におきましては、久保田恒則氏以外に資格をお持ちの方はおられないようでございます。そのようなことから、今後、地域おこし協力隊として、そのような有資格者の募集を考えていきたいと思っております。子どもたちの運動水準の引き上げについては、教育長がお答えをいたします。 4点目の合宿各種大会の誘致につきましてついででございますが、小中高生の誘致につきましては党内スポーツ団体や育志観光連盟による大会の誘致を実施され、関係者のおもてなしの結果として継続した大会となり、平成18年度3278人のご来島をいただいております。実業団の誘致には正式な大会の開催できる基準を満たしている施設があるのか、また合宿に適した環境は整っているのかを重要視されております。これまでの成果といたしましては、先ほど申し上げた実業団女子陸上チームがございますけれども、都築ふれあい広場のジョギングコースの完成を契機に陸上競技のさらなる誘致に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。今後バレーボール、サッカーなどのトップレベルの実業団の合宿を維持するためには、受け入れ体制、施設整備の充実について今後取り組まなければならないと思っております。また合宿マッチングサイトの未登録の件でございますけれども、このサイトのトップページに、先ほど議員申されましたように、全国550を超える地方公共団体からの登録、最良の合宿地で最高の準備をするために、個々の条件に合わせて最適な施設を競技や地域施設名から検索できますという、こういう見出しがございます。先ほど申し上げましたように、ような施設の整備が不十分でないという、思いもあり、ためらった面もあるかことも事実でございます。しかしながら、これは相手がそのコース場所を決めることでございまして、現に五島市、小鹿町も登録をしてあります。先ほど申されました公式のソフト球場もございます。ジョギングコースも自慢できる施設でありますので、今後登録申請をしてまいりたいと思っております。県スポーツコミッションの件につきましては、所管の教育長がお答えをいたします。
はい、久保田教育長。
はい、
11番宇瀬議員のお尋ねの教育委員会に関わる部分について、私の方からお答えをいたします。まず壱岐市の子どもたちの近年の活躍と、それに関わりながら大谷の多目的広場の整備についてでございますが、まず子どもたちが最近活躍をしてくれております。議会のご理解の中で子ども夢プラン補助応援補助金ができ、引率する保護者についても一定の補助を出すということまで整備させていただき、また小中学生のスポーツ大会等の出場補助金につきましても、現在の時点で88件、当初予算額600万に対して250万近くの支出をしており、昨年度の実績からすれば800万を超している状況で、この2学期以降また子どもたちの当該への活躍が期待されます。なお子ども夢プランにつきましても、当初予算額100万に対して現在15件で約20万の手術をしているところで、議員ご指摘のようにこの創設は市民に大変喜ばれており、このことは多くの経験を積む上で子どもたちの健全育成に大きな寄与をしていると、こう私どもも認識をしております。壱岐の大谷公園グラウンドの多目的広場の利用は年間総数でいきますと300件で、1万1300人の利用があっていると認識をしております。でその中で練習に使う部分が大半を占めておりまして、大会部分における使用について限りますと、ソフトボールとかそういう競技の場合、当該からのお客を呼べる形がそこにございます。それでそのソフトボールについて申し上げますと、今壱岐市ソフトボール協会が壱岐体育協会の指導のもとに、毎年必ずジュニア、いわゆる小学生を中心にした県大会、これは18チームが参加をいたしますので、16チームの当該の参加チームがあり、 必ず域に来てくれて白をする。で、今年6月に行われました時にももう200を最初から計画をしてくるチームもあり、このジュニアの大会を専用球場のある場所とその隣接する多目的広場で大会が立派に出来上がると、練習場所もあの多目的広場の隅々でできると、参加をいただいたチームの関係者からは大変いい条件で試合に臨めるということで好評をいただいており、県のソフトボール協会で競技等をいただいてくるときにも県下の賛成を得やすいということで報告を受けております。そういった意味からしたときに、ここを陸上競技場専用とその中央部分をサッカーという形に整備をした場合、25年にもお尋ねをいただきましたが、3種2種1種と陸上競技場もそのレベルがございます。それぞれ3種にしてもカーブ等も含めてレンガ等きちっとした施設が必要になってまいります。そうなった時に今壱岐市で野球ソフト等あるいはグランドゴルフ等を利用されている中では、大変そのレンガ等が、まあ、いわゆる災いをするということがあり、多目的な形での利用が制限されてくるところが懸念されてくるところでございます。できますれば先ほど申しますような専用球場と隣接するこの多目的広場が現在のような利用の状況で当該からの利用者が非常に喜びながら参加いただき、子どもが来れば保護者祖父母も来る、宿泊も多いと、普通の短期間の合宿よりは交流人口も増加をしますし、地域振興にも大きく役立っている現状の中から、できればこのことを続けさせていただきたいと、大切にしていきたいなと考えておりますので、議員ご提案の大谷の多目的広場につきましては検討はもちろんしていきます。ゴムチップの舗装にすると費用としてもどのくらいかかるか、あるいは実業団の合宿公式大会等を招聘するには大変ハードが高いと思います。ハードルが高いと思います。それはソフトボールの専用球場が同じでございまして、せっかく国体の時に整備をしていただきましたので、日本リーグあるいは九州実業団リーグ等の公式試合等のお話を進めましたが、やはり難しいございました。その中には一つですね、審判員とか記録員とか大会をするにはその地元にスタッフが整備されているということも関係者は大変危惧をしておりまして、残念ながら壱岐市の場合にはその辺のスタッフがまだまだ育っていない、先ほどご指摘の指導者とスタッフ等についての課題を抱えているところでございます。長崎県スポーツコミッションということで丸4番目のお尋ねがありました。これは議員お諮りのように、平成28年の3月12日に発足して、その目的は国内外からスポーツ大会やスポーツ合宿を誘致し、地域活性化を図るため関係者が一体となった取り組みを推進することを目的としておると。でこれで現在29年6月1日現在で県下93の団体が会員としての申し込みをしております。もちろん壱岐市も会員としての申し込みはしております。でこれが具体的にどう機能してくるかと申し上げますと、壱岐市にスポーツ合宿あるいはスポーツ大会を開くということになったときに、その計画の内容によって壱岐市と長崎県が半々の負担をして大会を成立させ、このコミッションから壱岐市にあるいは参加するチームに補助金が出ていくということになります。ところがこのハードルが非常に高いんですね。例えば対象の大会になれば九州大会またはこれに準ずる規模以上のもの、あるいは 交付の基準も大会でも一番下で300人から500人が参加するものと、上はもう1000人以上の規模等と、そのランクがありまして、一番下の場合でも厳しいかなと。例えば壱岐市で小学校のバレエ大会等を佐賀県、福岡県、あるいはお隣の対馬市等からも参加をしてもらってますが、この時が約200人の選手の参加で、今まででは壱岐市の場合ソフトボールよりも参加人数としては一番多ございます。それでもこの基準の中にはなかなか届かない、まあ、そういったスタート時点でのこともあり、それぞれの体育関係の団体からいろいろと要望もあり、少しずつこの基準の見直しもされておりますが、やはり参加人数は減ってもトップレベルという言葉がそこに付随をしてきております。これは議員が申されます東京オリンピックを見据えた形の中での大変レベルの高い要請等に焦点が置かれているのかなという思いもあって、これからまた私どもとしても検討をしていかなければならないところだと思います。今壱岐市の子どもたちのレベルが少しずつ上がっていますと、中でも際立つのは陸上における小中学生の活躍になりますが、ジュニアランナーズの活躍、そして中学校における活躍も、今一つの中学校では年間を通した陸上部という単独の設置をして、1年間を通して指導をし、その目的を持って取り組む結果から全国大会への出場等の切符をつかんでいるものと思います。保護者の理解、指導者の熱意、そして各競技団体の支援がそこにはあろうかと思って協力をして進めていきたいと考えております。
宇瀬議員、
はい、まず1点目のスポーツ環境の整備につきましては、特に、先ほど市長が言われました、商工の情報メディア部、こういった立派なパンフレットができて、思いが形になった、最たるものだろうと思います。それに、営業については、もちろん壱岐市、そして、観光連盟、合わせて、営業に行かれているということでございました。ぜひ継続してですね、また商工の方で、壱岐についていろんな町づくりですか、そういう部分を今聞かれているということでしたので、やはり聞くだけじゃなくて、こういうふうに具体的に形に見えるかっていうことをしていけばですね、郷土に対する郷土愛も醸成されるんじゃないかと思いますので、今後ともぜひ壱岐の宝である、特に高校生になると当該出ますので、そういう思いを強く持った子どもたちですので、今後も継続してしていただきたいと考えております。またスポーツ合宿につきましてはですね、今施設については教育長が言われました。で、その営業についてはどこがしていくのか、再度お聞きをします。まずはその点について。
白川市長。
先ほど のマッチングサイトなどの登録はですね、やはりやっぱり企画だと思っております。で、やっぱり営業につきましては、やはり観光連盟でもありますし、市が主体となって営業しなければいけないと思っているところであります。また具体的には、議員をご指摘のようにですね、全市的なことでいきたいと思っております。
以上。宇瀬議員、
はい、結局ですね、スポーツ合宿にしろ、スポーツ大会を誘致する場合には、例えば施設は教育委員会、そして誘致は市長部局というふうに分かれております。25年の9月においてもご提案をさせていただきました、スポーツ推進課の創設ということで、教育委員会のスポーツ部門振興について市長部局と一緒になって、誘致活動について観光連盟と一緒にしながらしてはどうかと。で、今回今年、法律が教育委員会制度が変わりまして、その中で、総合教育会議というのが出て、今までは教育庁と教育委員会と優先されてしてましたが、今回から、 市長もその中に入って、協議をするようになっております。私はスポーツ誘致スポーツ合宿は単なるスポーツの振興だけではなくて、先ほど教育長も言われました通りですね、交流人口拡大の壱岐島 その振興だと考えております。いわばその町づくりの一つだと思っておりますので、将来的にはそういう形が好ましいんじゃないかということをご提案をさせていただきます。またその大谷公園につきましては、教育長は一例をとってそのジュニアの県大会のソフトボール大会を言われましたが、例えば、ジュニアの野球ですと足辺の触れ合いを使ったりして、そこを中心に草原についてはですね、民宿宿の方が手配をしていただいて、その宿の方が責任を持って送迎をしていただいている、ように今も確立をされております。だから、例えばその国体でいうと会場は大谷 あのソフトボール専用球場、そしてもう一つは足辺の触れ合いグラウンド、これも国体のソフトボールをするために整備をしております。だからそういった形で、一つの大谷だけを見つめるんじゃなくてですね、市長がいつも言われる全体的にやはり見て、そこで、今の時期にはもう専用化する必要が出てきているんじゃないかと考えております。あそこを専用化することによって、さらにその陸上を主体とした、またその球技の一番の基本はランニングですので、そこで、鍛えたりできるんじゃないかと考えておりますが、その点について再度、島づくりの点ということから言えば市長、そして整備から言えば教育長の方に再度お尋ねをしたいと思います。またその大谷公園を整備するようなお金がない、その辺も割と心配をされているんじゃないかなと思っておりますが、対馬市の今度美祢町においては、いつもある、スポーツ宝くじトトで、続き浜も確かトトでしたかね、助成金宝くじだったと思うんですが、そういう形を使いますし、また今回、離島活性化交付金、この中に、実施要項の第3条ですが、3項目確かあると思うんですが、その2番目にですね、島の特性を生かし経済的文化的秘書活動を通じて離島と他地域との交流を図るための交流促進事業、いわゆる交流人口拡大のための事業が当てられております。その中にまず1点目はその離島の地理的特徴や移住環境、地域資源に関する情報を発信し離島の良さを PR することで交流人口の拡大を目指す、これが1点目です。2点目が離島住民と他地域の住民との交流プログラムの作成やイベント開催時の人材育成研修を行うことで交流の仕掛け作りを行う。3点目がですね、音楽祭やスポーツ大会、離島体験学習等の文化的な交流活動を通じて離島の地域活性化を推進するということありますので、このスポーツ大会を開催するにあたってですね、設備整備も十分該当するんじゃないかなと私は考えておりますが、それは国の判断ですのでどうなるか分かりませんが、その件についてお尋ねをいたします。もう一点、地域おこし協力隊については、運動指導員でしたかね、運動指導士、健康運動指導士の資格を持った方を募集をしてそれを活用したいということでしたので、ぜひそれは活用していただいて、やはり子どもたちの、教育省が言われたその言われてませんが、子どもたちの運動水準の引き上げについては教育長の方から答弁いただくと言われてますが、その点についてお尋ねをいたします。
白川市長。
私の方からお答えするものを先に申し上げます。まず例えば大谷公園がこうすべきだという改造というか整備をする、その時にですね、金がないということは絶対言いません。真に必要ならばですね、市はそれだけの財政力ございます。それから施設整備についてはですね、今私は教育長とほぼ同じ考えなんですけど、やはりこれはですね、私と議会が決めることではなくて、今運動実際使っている方、地域の方々、そして各スポーツ団体の皆さん、幅広くですね、意見を聞いて、やはりこれだけ 牛瀬議員も熱を持っておっしゃっておりますから、一つ議論の俎上に挙げて、いろいろお尋ねしてみたいと思っております。
桑田教育長、
はい、世員のお尋ねに対して私の方が少し欠落をしておりました。まずその前に、大家の利用につきましては壱岐市体育協会と私どもも連絡を密にしているということを付け加えておきたいと思います。市民体育大会の陸上、あるいは中体連ナイター陸上と、あそこを陸上競技の四役トラックとして利用しながら、活用されている向きでのお考え等もしっかり聞かせていただきながらやっていきます。なおかつお話にありました野球等も県下各地の、ごめんなさい、市内各地にある野球のできる会場等を中心にしながら今総合的な取り組みはしておりますので、お気持ちはわかりますが、四町時代にですね、その大家は野球ソフト、そして足部のふれあい広場はサッカーを中心にというような暗黙のこう合意があって、それがずっと続いているというのもいくらかこう耳にはしており、少しずつあの続きの方にもグラウンドがあったりしておりますので、その辺の見直しはできていくものと思います。またスポーツ推進課につきましても、お話のように国体がありました時にも国体の準備室も国体推進課も教育委員会の方に当てつけられてしまいましたが、そのような形でこれからそのスポーツをそうやっておっしゃる大事に考えたときにどうあったらよいかという基本的な考え方に立ちながら今のお話を聞かせていただきたいと思います。運動水準の引き上げにつきまして大変頭の痛いところでございます。先ほど申しますいろんな成果が出ているものの、それは学校だけの指導でそこまで達するものではないと、家庭地域あるいは一部熱心な方、もちろん本人の資質能力もあると思いますし、とらわれない形の中での理解が双方に求められることになります。今全国で例えば14歳でうんぬんだとか16歳でうんぬんだとか、もうトップレベルの方がいらっしゃいますが、その方たちはもう生まれた時から違ってます。もうはっきり言いまして、そこまでの気概を持って育てるかやっていかないとオリンピック選手には近づかないとこう考えますし、現在お分かりのように小中学校のジュニアスポーツや部活動が大変時間が長くてですね、子どもたちに負担になっているのではないかという一面の指摘もございます。働き方改革と言われる中で中学校の部活動指導には教員じゃなくて専門者を派遣してその補助金を出そうかという文科省の動きもあるところですが、そういったことも含めてですね、総合的に考えさせてもらいますが、壱岐市の中学校の先生方も慣れないものの部活動を受け持ちながら子どもたちのより良い伸ばしに日夜努めております。ご理解いただきたいと思います。
以上。宇瀬議員、
はい、ぜひ多分皆さん思いは同じだと思いますので、時間をかけずにですね、スピード感を持ってぜひしていただきたいと、もう待ったなしの状態だと思います。後藤対馬そういうふうに、施設整備をしておりますので、するかしないか、するとすればどこまでするか、その辺を十分関係機関と協議をしていただいて、前進していただくことをご期待を申し上げます。また先ほど言いましたスポーツ推進会につきましてはですね、原則ほとんど教育委員会が管理、執行するようになっておりますけれども、条例を制定すればそのスポーツに関することと文化に関することは市長部局の方に取り入れることができますので、非公開会につきましては市長の専権事項でありますので、これ以上のことは言いませんが、ぜひその辺も含めてですね、総合的に、判断をしていただいて、いい話が、回答いただけるように期待をして、この最初の質問を終わりたいと思います。続きまして、2点目につきましては壱岐市産品 PR についてお尋ねをいたします。8月18日付の長崎新聞によりますと、九州経済調査機関福岡市が全国で実施した九州地域、九州、沖縄、山口9県の食に関する 地域ブランド産品の認知度調査によりますと、本県の長崎ちゃんぽんと長崎カステラの認知度は、地域外、地域内ともに9割を超えていたということです。まあ、全国で広く知られていることが改めて裏付けをされております。九州の50産品について、20歳以上の男女にどういうものか知っている、名前は知っている、知らないから選択をしてもらう形によって、四国地方まで558人、地域内は549人が回答をしております。本県の産品のほかに、まあ、壱岐焼酎、佐世保バーガー、五島うどん、島原そうめんが、その項目に入っていたようですが、まあ、佐世保バーガーは、地域外で 80.1%、地域内で 91.2% と認知度は、高かったんですが、片や壱岐焼酎は他産品に比べて認知度は低かったそうです。まあ、休憩協は、まあ、今後このふるさと納税や SNS を使ったきめ細かな情報発信が可能な手段を生かした取り組みが有効でないかと話しております。そこで、壱岐焼酎の PR については、各メーカーそれぞれでもちろんのこと、壱岐市も壱岐焼酎七倉めぐりや、4月1日の壱岐焼酎の日、11月1日の本格焼酎の日など、様々なイベント事業を支援してきておりますが、この認知度の結果を受けて、市長の感想とその要因は何と考えているかお聞かせをお願いします。また、今年3月に制定をいたしました壱岐市中小企業小規模企業振興基本条例は、第三条例の基本理念として、中小企業の振興は、中小企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしている基本的認識のもと、中小企業の自らの創意工夫及び実質的な努力を尊重しつつ、国、都道府県、その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図れることを旨として推進することを基本としております。その第9条において財政上の処置として、市は中小企業等の振興に関する施策を実施するため必要な財政措置を講ずるよう努めるものとありますが、ヤフーニュースによりますと、沖縄の青森については、政府は来年度から海外への販路開拓に対する支援制度を新設する方針を固めたとの報道があります。島内においても、壱岐焼酎をはじめ、壱岐産品の海外展開をするために、島内の民間事業者が営業努力を重ねられていることは、市長もご承知のことと思います。有人国境離島法に該当する離島においても、この焼酎というのは特産品として、さまざま開発、販売をされております。国境離島の振興策として、沖縄の青森だけではなく、壱岐焼酎をはじめ、地元産品焼酎にも国からの支援を強く要望すべきと考えますが、今回の壱岐市の中小企業基本条例に該当する企業への壱岐市の財政処置の考えと、国に対する支援追加要望活動についての考えを伺います。3点目、壱岐焼酎はじめアスパラ、メロン、マグロなど壱岐産品の PR のためにラッピング運送トラックを以前ご提案をさせていただきましたが、費用対効果が見込めないなどと言われ、実現には至りませんでした。しかし今では、島内をラッピングバスが走り、観光客だけではなく市民の目を楽しませており、大変評価も高いと聞いております。ラッピング運送トラックは島外に向けた壱岐産品の広告等となり、認知度も上がるのではないかと思いますが、あれから4年、市長の考えが変わったかどうかお尋ねをいたします。また、今回できました一般社団法人壱岐市ふるさと商社並びに壱岐市の壱岐産品の PR や販路開拓にするための取り組みの違いは何か、また連携協力支援体制のあり方についてどのようにするのか、以上4点についてお尋ねいたします。
白川市長。
宇勢議員の2点目の質問、壱岐産品の PR についてということでございまして、第1点目は、壱岐焼酎の認知度が低い、この要因は何かということでございます。このアンケートでございますけれども、長崎ちゃんぽん、長崎カステラ、佐世保バーガー、島原そうめん、五島うどん、壱岐焼酎、この6品目でございますけれども、 私はこのアンケートの取り方にですね、ハテナマークをしておるわけです。二十歳以上の男女すべて、ちゃんぽもカステラもバーガーもそうめんもうどんもですね、誰も食べるんです。焼酎は限られた人間しか飲まんのですね。そういった中でですね、同じ、アンケートを取った、知名度のアンケートを取った、私はですね、九州内で 47.5%、 地域外で 25.6%、 やるな、すごいなと思っております。なぜかと申しますとですね、壱岐の焼酎の全国シェアは今 0.5% です。これがブランド化というとですね、全国の 3% から 5% なければですね、ブランド化と言わないそうであります。ですから私は壱岐焼酎を醸造 10倍プロジェクトと言いたかったんですけど、今2倍と言っているわけです。そういった中で私はですね、この業界の努力、日本経済新聞、読売新聞、四半期ごとにですね、素晴らしい、すごい宣伝があります。それから朝日新聞の電子人号の横にはですね、ボトルの写真も入ります。この日本経済新聞の1回の四半期ごとに年間4回あるわけですけど、あれは1000万近くからする1回で、私はそのご努力にですね、本当に敬意を表したいと思っておりしていただいております。そういったところで、私はしかしながらやはり、長崎ちゃんぽんが 96.7%、 壱岐焼酎は 47.5%、 まあ半分でございます。そういった中でやはり壱岐焼酎は長い歴史と伝統を有しておりまして、 WTO の地理的表示も認められたブランド品でもあります。壱岐としましてもご存じのように、25年には壱岐焼酎による乾杯を推進する条例も作っております。やはり代表焼酎品のお隣の福岡市等々、試飲会やイベントやテレビメディア等を活用した情報発信に取り組んでまいります。特に先ほど申しましたが、メーカーの方々は、業界の方々は、壱岐焼酎はもちろんですけれども、そのことによってですね、私は壱岐の宣伝をしていただいていると感じているわけです。やはりむしろ壱岐焼酎の宣伝でですね、壱岐を宣伝していただいている、このお返しはやはり壱岐市がですね、焼酎の宣伝をすることでおかしいないかんと、そのくらいの気持ちを持っておりますので、ご理解いただきたいと思っております。2点目の青森ということでございます。青森が、政府がやっていこうということでございますけれども、実はこの青森への政府の支援に関する件に関しましては、報道によりますと、沖縄振興策としてですね、業界の活性化、それからクールジャパン、これはご存じのように、安倍総理の発案でありまして、日本の文化、そして品々を打っていこうという取り組みでございますけれども、そういったことから、この沖縄青森についてはですね、やはり、バックグラウンドが違うということは、議員もご認識されておると思います。しかしながら、やはりこれにおかれましても、やはり、業界のご努力、それにこうしてですね、私たちも頑張らなきゃいけないと思っていますし、壱岐焼酎メーカーにおかれましては、海外展開にも取り組まれております。本年度は壱岐としても、ジェトロを介したベトナムへの販路開拓について仲介させていただいております。時間がありませんので、割愛をいたしますけれども、実は韓国にぜひ売り込みたいというですね、焼酎の業界の、壱岐の焼酎業界のお気持ちがございます。ご存知かと思いますけれども、韓国はジンロという甲類の焼酎が本当にこうたくさんございまして、お酢類が入ることにですね、大変な脅威を覚えていらっしゃるそうです。お酢類がやっぱ味があるものですからですね。そういったことでですけれども、実は先日韓国の某自治体から壱岐にご訪問いただきました。今まで自治体からですね、お目になったことはないんです。今まではもう観光協会、観光連盟とかそういった観光業者の方だったわけですけれども、今回、自治体からお目になりました。その自治体に対して私は案内も受けておりますので、ぜひ訪問したいと思っておりますが、その折に壱岐焼酎組合の方々が、一緒に行くとおっしゃるのことがあればですね、一緒に行きたいと思っているところであります。次に、ラッピングでございます。 このことについても24年の6月に、そのご質問いただいております。ただいま、遺棄のトラックを調べましたところ、遺棄にはトラック、いわゆる当該に出ているトラックは71台おりまして、13車71台、そのうちすでにラッピングをなさっているのが、5台ございます。内容はアスパラ、イチゴ、麦焼酎、コシヒカリ、マグロという、そういうシナリオでございますけれども、このようなすでにラッピングをしていらっしゃるトラックもございます。今後、トラック協会等々との話し合いもありますが、ちなみに今ラッピングバスにつきましては、かなり経費もかかっておりますけれども、これは全てを遺棄士が支払いするということにならないと思いますから、もし市内のトラックの方々が宣伝のためにラッピングをするよというような話であればですね、今後トラック協会等々とも話を進めていって、助成ができればそういったことにしていけたらいいなと思っているところであります。それから一般社団法人のふるさと商社と壱岐市との壱岐産品の PR の取り組みの違いは何かということでございます。行政の取り組みとふるさと商社の取り組みの違いは何かということでございますが、まず観光振興事業について2つございます。1つは壱岐を有名にするというのが1つでございます。これは、主に、広く市外に情報を発する事業でございまして、この事業における直接的な対価は求めません。これは従前から行政が行う事業でございます。次に商社に分類されるのが販売する事業でございます。直接的に販売して対価を得ます。販売して実際に食べていただいたりすることによって壱岐を PR いたします。これは民間事業者さんによって行われておりましたが、この度壱岐市ふるさと商社は今まで初めてこの分野に取り組むわけでございますけれども、この部分をふるさと商社にやっていただくということでございます。行政との連携協力支援ということでございますけれども、現福岡事務所を商社の営業拠点として活用したり、行政指導で行った商品開発で燃えた商品等を商社でテスト販売するなど、行政と商社は密に連携する予定でございます。商社はまだ商品を売って終わりということだけではございません。販売活動を行う上で聞いた市場の声を商社から行政へ届けたり、商社が商品とともに壱岐の観光情報を発信するなど、積極的に連携して本市の振興に努めてまいりするんでございます。
衆議院、時間来ております。簡潔、はい、簡潔にお願いします。
はい、すいません、詳細に答弁いただきましてありがとうございました。ぜひ壱岐産品の PR についてはですね、メーカーとかその産地者だけではなくて、行政一体となって今後取り組んでいただきたいと思います。そしてまた、いろんな可能性がある場合についてはさまざまな形で、やはり皆さんのアイデアを募りながら、ぜひそれを形にしていっていただければということをお願いをしまして、私の質問を終わります。どうぞよろしくお願いします。